ガラテヤ人への手紙第1章1節から10節。使徒となったパウロ、私が使徒となったのは人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。および私と共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの諸教会へ、どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし私たちであろうと天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。いや、神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。
10月は宗教改革記念の日でありますので、その月でありますので、それにちなみまして、ガラティア人への手紙から3回にわたってお話しすることにしてあります。で、今朝は福音の真理ということを中心にして、日本人と真理、ガラティア人と真理、それからパウロと真理、この3つの項目でお話ししたいと思います。中国の家の教会では、イエス・キリストを信じる人々が毎日何万人もあると言われています。で、韓国ではクリスチャン人口が 40% に達そうとしていると言われております。なのに日本ではクリスチャンはわずか 1%、 100人に1人しかいないわけですね。もちろん数が多いからいい、少ないからダメというわけではありません。日本のクリスチャンはたとえ少数でも、キリシタンの時代には殉教者が出るほど熱心でありましたし、優れた教育者、政治家、また実業家がおりまして、明治時代には日本が近代国家になっていくのを助けました。また戦後もクリスチャンたちが日本の復興のために力を尽くしたのであります。日本のクリスチャンはとても忠実、また献身的で、わずか20名30名ぐらいのメンバーでも牧師を支え教会堂を建て上げている、そういう教会がいくつもございます。他の国では文字を読めない人が大勢いるのに、日本では誰もが文字を読むことができます。それで聖書も毎年100万部以上発行されており、隠れたベストセラーとなっているのです。以前行われました NHK の宗教意識調査というものでは、もし信仰を選ぶとしたら、宗教を選ぶとしたら何にしますか、そういう質問がありまして、キリスト教にしますという答えた人が 35% もいたのであります。日本では信仰の自由が保障されています。 たくさんの宣教師が来て日本の伝道を助けています。しかし未だに 1% の壁が破られない。なぜ日本で伝道が進まないのでしょうか。その原因理由についてはさまざまな人がさまざまな意見を持っております。日本は豊かで何もかも恵まれており、信仰の上かわひがないのだ、そう考える人もありましょう。江戸時代にキリスト教を迫害してきたその後遺症が残っているんだという人もあります。キリスト教が知識や教養としてしか伝えられなかった、そんな反省もあります。いくつかのことが指摘されているんですが、私はこう思います。日本人が長い間真理よりも人間関係を大事にしてきた、神様よりも人の方を第一にしてきた、それが原因ではないかと思う。ある宣教師が、同じアジア人でも中国の人たちは聖書が真理であると分かれば真理に従う、ところが日本人は聖書が真理だと分かっても家族とか友達とか近所の人たちを気にしまして、真理になかなか従おうとはしない、まあそんなふうに言っておりましたけれども、それは当たっているかと思います。で、家内と私は日本では長い間新潟県で伝道をしておりました。で、最初地元の人たちの言葉が分からなくて苦労したものであります。で、近くの農家のおばさんがやってきましてですね、なじらねえとこういうわけです。で、私はてっきり何時ですかって聞かれたと思いましたので、今8時ですよと言いますと、おばさんはきょとんとしておりました。で、そのなじらねっていうのはですね、いかがですかという意味で、野菜をいっぱい車に積んでですね、野菜いかがですかという意味でおばさんは言ったんですね。野菜はいりませんか。まあ私たちはこうアメリカに来る前からその言葉の壁を、まあ実は日本でも体験していたのでありますが、で、この言葉の他によく耳にしたのが、あっち様が見てるがて、こういう言葉です。ちょっと皆さんわからないかもしれませんが、これは大人が子供を叱るときに使う言葉であります。あっち様っていうのは他の人という意味で、他の人が見てるからきちんとしなさいよ、そういう、まあ、新潟県の方言であります。で、それが正しいことであるか間違ったことであるか、その問題ではない。人目に触れるか触れないか、人目に触れて非難されるかされないか、それが何より大切だという、そんな考え方からこんな言葉が出てきたんでしょうね。あっち様というのは他人様ということで、わざわざ様がついておりますね。それほど他の人を重んじているわけであります。それは他の人の気分を害しないようにという意味ではなくって、他の人の目が第一ということですね。他の国だったら、日本以外の国だったら、いやそんなことしたら神様が見てらっしゃるよとそう言うかもしれませんが、日本では神様の代わりに他人様、あっち様なんです。他人様が神様であるならば、人目に触れるところではきちんとしていなくてはいけません。でも人目に触れなければ何をしてもよいということになってしまいます。ある時私たちの知り合いの子供がこんなことを言いました。僕のお父さんとお母さんね、人の見てないところで車にたまったタバコの吸い殻を窓から捨てるんだよ、こう言いました。人が見ていなければ何をしてもよい、親も子供にそんなことを行いによって教えてしまっているのです。他人様が神様になっているならば、他の人が要求することは正しいか間違っているか、良いことか悪いことか、そのこと何も考える必要はない。みんながしていることを、みんながしてほしいと思うことを、間違っていてもそれを同じようにやってしまう。赤信号、みんなで渡れば怖くないという、その類のことでありますね。で、最近日本のお役所で裏金作りが行われていたということでニュースになっております。お金をごまかしてそれが発覚したいわけはないのですが、こういう犯罪は後を絶ちません。どこの国でも同じようなことはきっとあると思うんですが、日本の場合問題なのは それが職場ぐるみでやっている、しかも慣例になっているということであります。官庁のお役人には異動がありますから、まあ、2年3年すれば変わっていくわけですから、それが長く続かないと思うんですが、実はそういう悪事は前任者から後任者へのちゃんと引き継ぎ事項になっているんですね。大事なことは引き継がないで、そういうことだけが引き継がれていくのです。まあ本当に呆れてしまいますが、こうした犯罪の背景にも真理よりも人間関係、神様よりも他人様が絶対のものである、まあ、そういう考え方があるように思います。上司の言うことには逆らえない、自分一人が異を唱えてもどうなるわけでもない、職場の輪が何より大切だ、こういう考え方が深く深く根を下ろしているのです。でそのような環境の中では、自分で物事を考える、自分で物事を判断する、自分自身の意思で行動していくという生き方ができなくなってしまうのです。私たちに与えられている信仰というものは、神様の真理と直面することであります。神様と出会うことから始まるのです。ところが人間関係が全てを支配しているところでは、この神様への信仰が育つというのはとても難しいことになってしまいます。主イエス様の例え話にありますように、神の言葉の真理がまかれましても、人間関係の茨というのが生い茂ってきて、せっかく芽生えた信仰の芽を塞いでしまう、そういうことになるのかもしれません。そこには人間のしもべは生まれましても、本物のキリストのしもべが生まれるのは困難であろうと思います。今日本人と真理ということでお話をしたのですが、では日本以外の国では何の問題もなく信仰が育ったのでしょうかというと、そうではなさそうですね。使徒パウロが伝道しましたガラテア地方の人々も同じようでありました。ガラテアのクリスチャンたちは使徒パウロから福音を聞きました。それを信じて救われたのですが、ユダヤから後からやってきた人々の教えに誘われ福音から離れてしまったのです。その教えというのはこういうことです。イエス様はユダヤ人として生まれた、ユダヤの律法を守った、だからキリストを信じる者も割礼を受けてユダヤ人のようになり、ユダヤの律法を守らなければ救われない、こういうものでありますね。それでこう教えた人々は割礼を、これは割礼というのはユダヤ人になる印でありますが、それを強調しましたので割礼派と呼ばれました。その言葉はガラテヤの2章の12節に書いてあります。割礼派の教えはもっともらしく聞こえますけれども、それは福音を歪めてしまうものでありました。歪められた福音というのはもはや福音ではありません。確かにイエス様はユダヤ人としてお生まれになり律法を守られました。しかし私たちにユダヤの戒律を守るようにはお教えになりませんでした。イエス様は神様を信じる者にユダヤの戒律以上のもの、神様の御心を守るようにと教えられました。キリストは私たちをさまざまな戒律から解放してくださった。なのにガラテヤの人々はユダヤ教に逆戻りしていったのです。割礼派の人々は神様の恵み、キリストの恵みに信頼するよりも、ああ自分たちはこの戒めを守っている立派な人間になったのだという、そんな自己満足のためにそれをしておりました。結局のところ自分の力を誇っていたに過ぎなかったのです。それでパウロはこの手紙の1節から5節、これは挨拶の部分ですが、その挨拶の部分が終わった後、6節から本文に入りまして、こんなふうに言っています。私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。パウロはどの手紙でも挨拶を書いた後はその教会に感謝したり、その労をねぎらったり褒めたり、まあ、そんな言葉を書いているものなんですが、ガラテヤの手紙の中には褒め言葉がないのです。 パウロは道徳的に随分乱れたコリントの教会に対してさえ褒め言葉をいくつもいくつも書いていますのに、ガラテヤの手紙には一つも褒め言葉を書きませんでした。8節にはそればかりか、ギリシャ語でアナテマというんですけれども、呪いの言葉さえ使っているのです。8節9節にこう書いてありますね。しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反するようなことをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪わるべきです。呪わるべきですという言葉がギリシャ語でアナテマという呪いの言葉なんですね。二度も重ねて使っています。呪いという言葉はおぞましい言葉でありまして、誰も聞きたくないでしょう。パウロがそんな言葉を使ってまでこんなに激しい調子で手紙を書いたのには訳がありました。キリストの救いのメッセージ、それは福音と言います。グッドニュースという意味ですが、漢字で書きますと祝福の訪れとなるのであります。それはイエス・キリストが私たちを罪の呪いから救い出してくださって、私たちを永遠の命の祝福に預からせてくださった、その祝福のメッセージであります。カスレイ派の人々はこの祝福のメッセージを否定してしまったわけですから、そこには呪いしか残らなかったわけであります。福音の真理が失われるところには神様の祝福もとどまりません。たとえ教会に道徳的な問題があったとしても、そこに福音の真理が保たれていれば道徳的な問題は必ず改善されていきますが、教会に福音の真理が保たれていなければ、教会にどんなに立派な人がいようとも、頭の良い人が大勢いても、また力ある人々が集まっていても、教会はその命をなくしてしまう、神様の祝福を失ってしまうのであります。私がそう言いましたのは、教会が道徳的にいい加減であってよいという意味では決してありません。しかしコリントの教会が抱えていたような道徳的な問題よりも、ガラテヤの教会が抱えていた真理の問題の方が教会にとってはるかに危機的な問題であった。それが神様の祝福を失わせていたということがここからよくわかります。しかしどうしてガラテヤの人々はこのように福音の真理から離れてしまったのでしょうか。いろいろな理由があったことでしょうが、やはりガラテヤの人々も真理よりも人間関係を、神の言葉よりも人間的な権威を崇めた、そこに原因があったように思います。パウロがガラテヤで伝道をして、そこから去った後、割礼派の人々がユダヤからやってまいりました。でこの人たちはおそらくはエルサレムの十二人たちの権威を借りまして、たくさんの肩書きを並べ立てガラテヤにやってきたと思います。でガラテヤの人々は彼らの権威でありますとか肩書きでありますとか、そういうものに惑わされまして、彼らが語ることを吟味するのでなく鵜呑みにしてしまったのです。ガラテヤの人々は後に使徒になったパウロよりも、元からイエス様の弟子であった十二弟子たち、その人たちの方が優れていると考えました。そしてその十二弟子とコネクションがあると主張するこれらの人々の言うことに耳を傾けたのです。ガラテヤの人々は真理よりも見せかけの人間的な飾り物に惑わされたのです。十二弟子とのコネクションであるならば、パウロになかったわけではありません。二章の九節を見ますと、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが、私とバルナマに交わりの印として右手を差し伸べましたと書かれていますね。パウロはエルサレム教会の中心的な指導者でありましたイエス様の兄弟ヤコブと、そして、その人たちの中で一番重んじられていました使徒ペテロと、またヨハネと親しい関係を持っていたのです。しかしパウロは 私はそういう人たちと知り合いである、関係がある、そんな人間のつながりで福音を述べ伝えませんでした。福音というものは人間的な権威でサポートされなければならないような、そんなものではないからです。むしろ人間的な権威の飾り物は神様の言葉を不純なものにしてしまいます。ですからパウロはエルサレムの主だった人々にもちろん礼儀は尽くしていますし、また彼らと主にある親しい交わりを持っていたではありましょうが、決して彼らにおもねたり、その権威を利用したり、そんなことはしませんでした。ペテロが割礼派の人々を恐れて本心を偽った行動をしたときには、パウロは人々の面前でペテロをさえいさめております。パウロにとって何より大切なものは福音の真理でありました。ですから福音の真理が歪められようとしたときには、相手が誰であっても使徒ペテロであったとしても、パウロは臆することなくそれに立ち向かったのです。パウロは一章十節で、今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょう、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか、もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。そう書いています。人間的なものが神様の真理よりも重んじられるとき、真理の側に立つのが本当のキリストのしもべであります。信仰が育つにはあまりにも不毛に思える場所でありましても、キリストのしもべとして立つ人が一人でもいれば、人々はやがて真理に目を向けるようになると思います。初代教会は殉教者の血を種として生まれたと言われますけれども、教会は人間的などんな権威にも膝をかがめなかった信仰の勇者たちによって真理を保ち続けてまいりました。現代のアメリカや日本では目に見える迫害、殉教といったものはありません。しかし本物の信仰者に対する目に見えない圧迫、あるいは神の言葉を語る人々を失望させるようなもの、真理を語る人々のから勇気を取り去ってしまうようなもの、そして彼らを霊的に葬り去ろうとする力、それは働いております。そのような中でキリストのしもべとして立つことの困難さを感じます。しかし主はいつでも真理に立つものを守ってくださり、用いてくださいます。ですからお互いに真理を求める私たちが励まし合ってキリストのしもべとして生き抜いていく、そんなことに心がけていきたいと思いますね。それではパウロがそれほどまでに大切にした福音の真理とは一体どんなものだったのでしょうか。主義主張だけを振り回してそれで真理の側に立っていると勘違いしている人々も世の中には多いのですけれども、パウロは自分の主義主張だけを絶対とする人だったのでありましょうか。主義主張のためには人の心も踏みにじってよいと考える、そんな冷たい心の持ち主だったのでしょうか。決してそうではありません。パウロは人の心を理解し人間を大切にした人間らしい人でありました。私は今まで人間的という言葉を悪い意味で使ってきましたけれども、人間的という言葉は良い意味でも使われますね。人間らしいという意味です。神様は人間を神の形に作ってくださいました。人間には素晴らしい性質が備わっております。それを、まあ、いい意味で人間らしさと言っていいでしょうね。人間は他の動物とは違って優れた知性を持っております。豊かな感情を持っております。自由な意志を持っています。そして愛したり信頼したり希望を持ったりすることができるのです。ところがガラテヤ人への手紙で人間という言葉が使われるときには良い意味ではなく悪い意味で使われていますね。ここでは本来は神様から与えられた知恵や力に過ぎないのに、思い上がって自分の知恵や力を誇っている人間の罪深い性質、そのことが人間的なものと言われるわけです、まあ、聖書はそれを肉的なものとも言っていますから、ガラテヤ人の手紙で人間という言葉が出てくるときには 肉的なものという意味なんでしょう。この肉的なものが実は私たちから本当の人間性を奪い去っているのです。信仰を持つと人間らしさがなくなると思っている人がよくあります。何か宗教に凝り固まってもう浮世離れして、人間的な感情をなくしてしまうという人がいるんですが、私はそうは思いません。むしろキリストを信じる信仰によって私たちの中から本当の本来が神様が作ってくださった素晴らしい人間らしさを阻害しているような肉的なものが清められていくことによって、私たちは本当の意味で人間らしくなっていくのだ、そう思います。パウロは神様に敵対する人間的なものには立ち向かいました。しかし神様が与えてくださる人間らしさをとてもとても大切にいたしました。ガラティアの手紙には確かに褒め言葉は見られません。しかしガラティアの人々のために涙を流し苦闘し彼らを思いやっているパウロの心が至るところに見られますね。例えば4章の19から20、私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまでは、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんな誤調でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしてよいか困っているのです。使徒パウロのガラティアの人々に対する、彼は男性でありましたが、まるで母親のような愛がここに見られます。キリストのしもべは常に愛を持って真理を語るのです。一人一人のうちに御言葉の真理が根付くまで、また教会に真理の柱が打ち立てられぬまで忍耐の限りを尽くすのです。それがキリストのしもべです。パウロがなぜそのように忍耐の限りを尽くしたのか、福音の真理を曲げてしまったガラテヤの人たちをそこまで愛したのかというと、福音の真理とは実にキリストの愛そのものだからです。パウロはガラテヤ人への手紙の挨拶の部分でこう書いています。3節、父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。これはパウロがどこの教会に対しても宛てて書く挨拶の祈りです。で、この祈りは元の言葉では恵みと平安という言葉で始まりまして、最後にイエス・キリストのからという、そのイエス・キリストという言葉が最後になるんですね、言葉の順序では。まあ、英語の聖書でもご覧になるとその順序になっております。で、パウロはイエス・キリストと書いてそこでピリオドを打たないで後に分子の形をつけまして、今の悪の世から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました、これがイエス・キリストです、語っているんです。パウロは恵みという言葉を口にして、またイエス・キリストの皆をこうやって書き表したときに、その言葉だけでもう終われなかったのです。キリストの恵みがどんなものか、イエス・キリストがどんなに素晴らしいお方かを書き加えずには折れなかったのです。パウロはイエス・キリストの恵みについてガラテヤ人への手紙にこれから順々に書き続けていく、論じていくのでありますが、もうそれを待ちきれないで挨拶の部分でもキリストの恵みについて書きたい。それほどに彼の心の中にキリストの恵みが燃え立っていたのです。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。で、この言葉の中にはキリストがどんなお方であるか、キリストの恵みがどんなものであるか見事に書き表されています。これは福音のエッセンスであると言ってもいいでしょうね。まず第一に、ここには私たちに罪があるということが教えられています。罪とは犯罪を犯すとか不道徳なことをするとかいったものだけではありません。私たちをそのようなことに駆り立てるところの私たちの内側にある汚れた性質のことでもあるのです。そのような罪がある限り、表面的にはどんなに良くても魂の深い平安や生きる喜びといった 内面の幸いを得ることはできません。罪が許され清められなければ、私たちは清い神様に受け入れられることはないのです。第二に、ここにはキリストの死の意味が教えられていますね。キリストの十字架の苦しみと死は、私たちの罪のための身代わりであったと書かれています。決して死を味わうことのない神の御子が、私たちのために肉体の死だけでなく永遠の死をも味わわれたのです。しかもキリストは不肖不肖そうされたのではありません。私たちを愛して自ら進んでその命を捨ててくださった。福音の真理とは、このキリストが私のために命を捨ててくださった、この愛にあるのです。第三に、ここには罪の悔い改めが書かれております。キリストが私のために死んでくださったということを本当の意味で知っている人は、再び同じ罪の中に生きたいと願いません。この世の悪に染まったままではいられないのです。罪を悔い改め、この世と調子を合わせるのでなく、神の御心に沿って自分を変えていただく。いいえ、それは神に変えていただくのでありますが、神に変えていただきたいと願い、祈り、励んでいく。そういう悔い改めが私たちの中に始まるのです。主義主張を振り回すだけで真理を伝えることはできません。パウロが真理に立ち、それを伝えることができたのは、キリストが私の罪のために命を捨てられた、この事実に彼が生かされていたからであります。キリストの命がけの愛を知っていたからです。そしてパウロもキリストを命がけで愛したからでありました。もしガラテヤの人々がこのキリストの恵みをしっかりと自分のものにしていたなら、キリストの愛によって心が燃やされていたなら、その心に自分を誇るような思いが入ってはこなかったでしょう。やすやすと誤った教えに傾いてはいかなかったでしょう。いつどんな時でもキリストの恵みを忘れないようにしたいものです。キリストの愛を見失わないようにしていきたいものです。そうでないと、私たちは容易に人間的なものに振り回され、惑わされ、真理を見失ってしまうかもしれません。現代は悪も善も光も闇も本物も偽物も区別がつかないほど混同している時代でありますから、しっかりと目を覚まし、それらを見極める知恵を祈り求めたいものです。そしてイエス・キリストの御名をもって祈るために、またその恵みを求めるために、福音の真理を思い返しましょう。そうするなら、私たちは真理にとどまり、真理によって自らを生かし、他の人を生かすことができるキリストのしもべとなることができるのです。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたの主権や栄光が忘れられて、人間的な誇りが横行している今の悪の世でありますが、キリストは私たちをそこから救い出そうとして、その命を捨ててくださいました。もし私たちがまたもやそこに逆戻りしてしまうなら、私たちはキリストの死を無駄なものにしてしまいます。私たちをキリストの恵みの中に生かしてください。そして私たちをこの世にあってキリストのしもべとして生かしてください。そのことによって福音の真理を証しするものとしてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。